藤沢フットボールフリークの皆様こんにちは。ロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間でございます。 MC かつお節石川です。よろしくお願いいたします。この番組はですね、エブリスタ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チーム情報、チームイベントなどなど盛りだくさんでお送りしていきます。またですね、こちら日本サッカー協会がワールドカップ優勝を目指しているということで、エブリサも、今回一旦、しゃがみましたけど、次に伸び上がるジャンプということでね、一緒に上昇していきたいなと思っております。皆さんぜひぜひ5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-28-1685 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。0466-25-5386西尾建設。
はい、ということで、今回もエブリスタ藤沢ユナイテッド代表の桜井さん、そして広報穴見さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、もう、2月になりまして、月日が過ぎるのは早いですね。もう予定ももろもろ決まってきてるんじゃないですか、桜井さん。
そうですね、あの年間のスケジュールがだいぶ見えてきたところです。
エブリスタ、まずは、注目のイベントといいますか、チームのイベント、スケジュール、どういうものがありますかね。
そうですね、直近だ と、3月の1日の土曜日、はい、藤沢スポーツパークが、年に4回ですかね、やってるイベントにまた参加させていただきまして、藤沢駅北口のサンパール広場ですね、でそちらで、サッカー体験とか、ちょっと出展ブースも出させていただく形進めています。
これなんか、台本のところになんか参考画像みたいなのがあるんですけど、
これはそうですね、これはあの今後やりたいなみたいな、
今後やりたい体験教室、サッカー体験で、
そうですね、なんか今まで藤沢スポーツパークって、北口にあのサンパル広場に芝、人工芝が、引かれてて、ちょっとしたスペースがあるんですよ、でそこをゲージで囲って、ちょっと2対2ができるぐらいの広さなんですけど、そこでサッカー体験とかができるようになってて、周りをちゃんと囲んでボールを蹴るみたいなやつなんですね、で、それはそれでいいんですけど、なんかそこの外で、なんかテント一つ借りれたりして、なんかできるんですよ、だからなんかもっと楽しいものできないかなと思っていて、
これ なんて説明したらいいのかな、なんかもうゲーセンにありそうな、
そうですね
これなんかサッカーゲームというか、
TikTok で見つけてきたんですけど、ストライカーボールって言って、
なんか斜面がね、
そうですね、
あって
斜面があって、で多分インサイドとかで蹴るんですよ、でボールがこう行き過ぎるとその斜面の外に行っちゃって、そのままドボンしちゃう、
なるほど、
絶妙に蹴るとこう高いところで止まってまた戻ってくると、でその高いところに数字が書いてあって、こう10点9点8点、でそのギリギリのとこまで止められたら10ポイントみたいな、なんかそういうなんか小さなスペースでできるなんか資材っていうか、ゲームができるものみたいなのがあったりして、なんかこういうなんかそのちっちゃいスペースでなんかみんなが楽しめて、サッカーにも関係しててみたいなのを、ちょっと今後なんか作りたいなと思っているところなんですけど、
なるほどですね、
はい、
でこういう得点を何点か取ったら、 ステッカープレゼントみたいなことがあったりとか、はい
は
い、
そうそうなんですよね。でちょうどちょっとここにも画像を載せてるんですけど、はい、この間ボルダリングのジャパンカップみたいなのを見に行ってきたんですよ。
もうボルダリングジャパンカップ登るやつですね、
はい、あそうそうそうですね。なんか最近オリンピック種目にもなって、はい、日本人選手活躍してるんですけど、でそれの全国大会みたいなのが、うん、東京の駒沢公園であったんですけど、はい、でそこの中に一角にですねぶら下がり大会みたいなのがやってて、
はいはいはい、はい、
で本当にこうぶら下がるための棒があって、うん、でぶら下がるところがちょっとボルダリングみたいな
ボコボコしてる、
ボコボコしたところになってて、うん、でなんかちょっとレベルが分かれてて、簡単なやつはしっかりこう掴めるとこなんですけど、難しいのはもう本当第一関節とか第二関節だけみたいな、そのレベルを選んでこうぶら下がって何秒ぶら下がれるかみたいなので、はいはいはい、ですごい子供たちみんな並んでて、はい、で何秒で何秒みたいなのをやってて、で結構見てるのも面白くて、みんな結構だんだん辛い顔してきて、
はい、あーなるほどですね
周りもみんなすごい応援して、
うん、頑張れみたいな
そうそうそう、
あいいですねそのイベント、
なんかすごい盛り上がって、で本当スペースも少なく使えますし、
うん、
でそのランキングで上位だった子にはなんか景品みたいなのを出してたんですけど、はい、なんかすごいなんかそういうのいいなと思って、
あれさてはそのままいただこうとします
か、はい、そうですね、それは、はい、ちょっとやりたいなと思うんですけど、でもちょっとサッカーと関係ないなと思
って、まあ、そうですよ、ね、あれでもなんか盛り上がり具合からしたら、はい、まあ、サッカー関係なくてもやむなし感がちょっと今感じたんで、ね、あれと思ったんですけど、はい、それぐらい盛り上がったんですね。
そうそうなんですね。でなんかこういうのが毎回出てたら、なんかこうこの間何秒だったからもう一回みたいな、うん、なるじゃないですか、はいはい、なんかそういうちょっと継続性も含めて、うんうん、なんかこういうものを考えたいなと思ってはいるところですね。
なんかサッカー関係ないですかね、アナミさんの方はぶら下がるっていう行為がサッカーのどういう動きに、
そうですね、ボール足で挟みます、ボール足で挟みながら
とりあえずボール使えば OK みたいな雑だな、はい、
そうですね。
でもやっぱり、
ね、はい、やっぱり足技だけじゃないじゃないですか、はい、全身 ね、 ね、まあ、指の筋力つけてどうかっていうのは分かりませんが、まあ、やっぱり全身のスポーツだとも思いますから、はいはいはい、っていうこじつけ、
じゃあ全身使うからぶら下がりもまあありみたいな
そう、ただね、藤沢スポーツパーク実は我々運営に入ってるんですよ、
はい、
なので、桜井さんはエブリスター藤沢ユナイテッドとして出展もしてもらうんですけど、うん、実は運営側に引き込んでまして、
忙しい、
そうなので、まあ、そこ発信のニュースポーツみたいなのができるのも一つ僕としては嬉しい、はい、楽しいなっていうところもあるので、なんかねちょっとこれをアレンジして、
そうですね、
ね、オリジナルと言えるような 形でも面白いかもしれないですね、
は
い、例えばこのぶら下がってる秒数で何回ボールがそのこの斜面のゲームに何回チャレンジできるかみたいな、
複合的
に、あーなるほど、
でチーム戦にするとか、
うんうんうんうん、
それ面白いですね。
なんかいろいろやりようはできるような、
決まりましたね、
うん、
で別にこれね知らない人同士も別にいいですし、
うんうんうんうん、そうですね、やっぱそのサッカー経験者とかにも限らずなんかこう接点になる、
ね、できますよね、
ようなのがあるといいなと、
うん、これはじゃあ早速企画が決まって
作れるかな
作れそうですけどね。
いやそうそうですね、ちょっとパーツは簡単そうなんで、ね、
うん、
でもこういう単純なのが一番面白いですよね。
いやそうなんですよ、そうなんすよ ね、 ね、結局ね
そこで工夫していくのがね、
はい、
シンプルなのが面白いんだよな、ね、結局
何年か前にラーメン博物館で、
はい、
輪投げ野球みたいな大会やってたんですよ、
はい、
要は酔っ払いたちが5人1組とかのチームで、
はい、
輪投げをやるんですけど、
はい、
で1個入ったら1塁だ、
はいはいはい、2
個入ったら2塁だみたいな、で点を競うんですけど、うん、知らない人たちと酔っ払いながら対決するんですけど、はい、むちゃくちゃ盛り上がるんですよ。
ああ輪投げだけど、
輪投げ
だから野球要素はとりあえず1塁っていうのが野球の要素だけど、実際は輪投げだけ、
輪投げだけ、うん、あれすごかったですね、輪投げこんなに盛り上がるんだと思って、
はいはい、
だから座組というかやり方次第で結構ね、うんうん、面白いものが、それサッカー版もできるかもしれないし、
うん、
はい、
うん、アイデア次第かと思います。
いや確かに酔っ払い要素は入れられないですからね。でも
藤沢スポーツパークお酒も出してますので、
ああ、
はい、
なるほど、
はい、
じゃあそういったところでちょっとね、
たしなむ程度
で、ちょっとおおらかというかね、気分で楽しむ企画ちょっとご用意できたらなっていう感じですかね。
はい、
はい、さあそちらの藤沢スポーツパークが3月1日土曜日に、
はい、
サンバル広場であるということ、
イベント自体は土日、
土日です、1日2日やります。
はいはいはいはい、まあ、こちらは誰でも参加ができるということで、これ2対2のやつはもう確定ですか？はい、
そうです、あのサッカー体験のブースは、はい、時間いただいてます。
結構シュート力とかって どんなもんなんですか、その中
でも本当ちっちゃいゴールがあるんで、はい、シュートってよりは本当1対1みたいな、
かわしてポンと入れるような感じですよね。
はいはいはいはい、あ、なるほどですね。
ちょっと今後ケージは広げていきたいと思ってますので、
ぜひぜひ。
あ、まだちょっと広げられる余地がありそうみたいな感じなんですか？
予算を切り詰めながらやってます、毎年毎年。
1センチいくらみたいな。
その人工芝のスペースは
あるんですよね。
で多分今どんぐらいですか、4分の1ぐらいですかね。
そうですね、3分の1、はい、4分の1ぐらいのスペースでしかできてないんで、
ゲージで囲んでるんですけど、
それを倍にして3倍にして3倍ぐらいしたいなと思って。
あれサンパール広場ってあのビッグカメラとかがある
ところの、そうその正面にちょっと人工芝のゾーンがある。
あれですよね、ちょっと本当に2階、そうそうそう、2階のというか、
はい、そうそう、
たまにあのヨギボーさんとかが出してもらうだーってしてるんですよね、はいはい、あそこっすね。いやこれね、多分うちの子供が多分やりたい、
ぜひぜひ
と言い出すので、本当にあの親バカなのかどうかわかんないですけど、なんかキック力が最近すごくて、
は
い、
お
ちょっとどうしたお前みたいな、はい、だからあのなんていうんですかね、スクールとか行ってもこの前はなんかちょっとロングシュートちょっと待ってって言われました、
はい、
あの打っちゃうと入っちゃうんで、あの ハーフのちっちゃいやつやるんですけど、はい、すごい、やっぱちっちゃい子なんで、はい、年長さなんで、はい、あの取りに行くじゃなくて、はい、なんか取りに行くこともあるんですけど、シュート打とうとするとみんな下がるんですよ、
は
い、でも下がったとて止められないんで、そのあのゴール広いんでバコーンって言っちゃって
決めちゃうから、
決めちゃうんで、
ちょっと待って、
ちょっと待って、
シュート打たないで、
シュート打たないでとは言わないですけど、うん、じゃあもうちょっと前から行ってみみたいな感じで、ちょっとドリブルで運んでみって言って、でドリブルで運んだ結果近距離でまた強いシュート打つんで結局入るっていう
有望。
これはちょっとエブリスさんに向けてい
い今準備できて
ます。年長さんですか？
年長です。
長さん
いつになったら入ります
か？ですかね。今でもヨーロッパでも15歳とかで、あのヤマルがデビューしたりするんで10年ぐらいですか？
いやそうですね、いや
だすぐですね、
いや本当に
すぐ10年、
あと10年9年ぐらいでもう、はい、だからまあでもやっぱりやればやるほどどんどん上手くなっていくんだなっていうか、なんか200本ぐらいシュート打つんですよ、好きで。
すごい
すごいな、
足壊さないですか？スクールも結構行かれてるって言ってたじゃないですか、それ以外の自主練習で、
自主練習でサッカー行こうって言われて、うん、キーパーやってって言われてひたすら止める練習やって、まあ、3本に1本とか、まあ、決まるぐらいなんで、
はい、
でもそれでゴール決めて、あ今日は47点だったなとか言ってたんで、いやそれの多分3倍4倍ぐらい打てるはずなんで、壊さないか足みたいな、
ね、やっぱ成長の過程だとね、
いやそうなんです、
股関節含めて心配ですけどね、いいですね、でも有望ですね、
はい、なんでもう
楽しみです、ね、
あとあのブルーロック見てるんで全然パス出さないです前も言ってますけど、
自分で
エゴイスト
です、ね、はい、エゴイストです、はい、
まあ、でも年長さんだったらまだ、はい、いいんじゃないですかね、はい、パスしなく
て、だからパスとかも分かんないじゃないですか、はい、だから時々友達とかがあのなんか味方だけど取りに来ちゃうみたいなパターンあるんですよ、めちゃくちゃ切れてました、はい、俺のボールを取るなってやめろって言ってるのに取りに行ってくるっつって家で泣いてました
有望ですね、
はい、なんか今後ねこういった子供から遊べるイベントがあると嬉しいななんて思ったりしてます。
ちなみにですね、サッカー関係で言うと藤沢スポーツパークその3月1日2日では、はい、あのフリースタイルフットボールの選手が来ていただいて、日本1位の女子が見せてくれると、それからまあ今回ね、ソーシャルスポーツってテーマで、
はい、
いろいろな こうこれからこう大きくなるだろうっていうスポーツにスポットを当ててるんですけど、まあ、トランポリンですとか、
はい、
あとはラウンドネットフレスコボールって割と鵠沼海岸で盛んなスポーツ、うん、
ラウンドネットフレスコボールが正式名称ですか、うん、
ラウンドネットと別です、
あ別
ボール別のもの、
ラウンドネットフレスコボール、
うん、はい、あとは鎌倉物の二重による駅前の陣っていう、まあ、チャンバラのようなですね、
はい、
弾をこう刀で奪い合う、
弾を
叩き合う、
いやいや、玉ですよね、なんか、は
い、あ、ごめんなさい、
お互いですか、
はしょっちゃった。それぞれみんな腕にマジックテープのボールをつけるんですよ、はい、それを叩いて落とす、
叩き落とす、
なるほど、うんうんうん、シンプルに芝木屋のかと思っていこの令和にね、ずいぶんアグレッシブなやつやるなと思ったんです
けど、そうなんですよ。それからあとは、今回初参加ですね、パルクール、
わーすごい、うん、
あとは三菱重工相模原さん、あ、これまだ未定か、大丈夫かな、ラグビー体験をやっていただくとかですね、はいはいはい、結構かなりいろいろなものがあるんで、
めっちゃいいっすね、
ぜひぜひ、
うん、
いいっすね、
もう飛び込みでもできます
から、ね、そのいろんなスポーツ体験してほしいから、
そうなんですよ、特にね、お子さんなんてね、
いや、そうなんです、そうなんです、
もう昔からよく言いますけど、やっぱりサッカーやったらサッカーだけ、
いや、そうなんですよ、
野球やったら野球だけじゃないですか、はい、そこをこう交われるようにしたいっていうのも我々のテーマの一つではあるんで、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。
いや、これは子供をね、お持ちの皆様、うん、まあ、そうでない方もぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思います、
うん、ありがとうございます、
はい、続いてじゃあ藤沢スポーツパーク、こちらイベントがあった後のイベント、どんなものがありそうですか、
はい、そうですね、あとは、あと、そうですね、ちょっと今週なんですけど、はい、日曜日にあの練習試合するんですけど、あの渋谷シティさんとあの練習試合決まってですね、これ、あの相手の SNS とかでもリリースされてるんですけど、はい、あの渋谷シティさんってあの東京のチームで、はい、渋谷から J リーグ目指そうっていうチームでですね、あの去年東京都一部から関東リーグ入りが、はい、昇格が決まったというところで、で結構いい選手いっぱいいて、多分今年1年間やるチームの中で一番強い
ですね、格上みたいなことですよね、
格上の上みたいな、
すごい、あ、はい、これがフロンタウン、
はい、2月の9日の日曜日に、あの生田 あのフロンターレさんの施設なんですけど、うんうん、はい、フロンタウン生田っていうところがありまして、でそこの5時45分キックオフでやるので、まあ、もしご都合つく方は、はい、来ていただければと思います。
行きたいな、
いや、見に行きたい、見に行きたい、見に行きたいんですけど仕事が
このフロンタウン生田って最近できたんですけど、はい、なんかもともと川崎市の下水処理場かなんかだったみたい でそこを、このフロンターレさんが育成の拠点として整備して、サッカーコートが2面あって、でなんか保育園とかがあったりとか、はい、なんか子供が遊べるアスレチックとか、なんかちょっと複合的な施設になっているんですよね。
これ場所はどちらが押さえたんですか？
あ、相手なんですよ。で、なんでやっぱ本当東京ってグランドないんですよ。だから渋谷シティさんも多分大変なんだと思うんですよね、練習試合。
なんか割と中間地点に選んでくるかなっていう。
いや、なんかそのために選んでくれたっていうよりは先に確保してあってっていうところで、はい、結構東京都リーグも東京じゃない県で試合したりとかってよくあるみたいな。
え、そうなんすか。
あ、そう、そうなんですよね。やっぱどこもコートが足りないと、
うんうんうん、なんか八王子か多摩ぐらいにいたらなんかグラウンドありそうな雰囲気ありますけど、
うん、確かに
そうですね、まあ、そっちの方だったらあるかもしれないですけどね、
はいはい、結構生田の方が近いのかもしれない、
は
い、
あ、そうなのかも、はい、それありそう。ああ、なるほどですね。じゃあもう一番今年の一番強いチームといきなり当たるっていうことですね。で、ここ力試し、腕試しですね。どれくらい、いやー、前線してほしいし、まあこれはトレーニングマッチなんでね。
う
ん、
まあそうですね、
うん。結果もそうかもしれないですけど、まあどういった、まあ、チーム運営といいますか、やっていこうっていうところか、まあ、方向性がね、合わせられるかどうかってところですもんね。
はい。
はい。
はい、
さあ、あ、結構トレーニングマッチ決まってるんですね。
結構毎週のように組めていますと、うん、でまあ、2月3月は割と毎週練習試合があって、で、4月リーグの開幕がですね、4月の6か13っていうのが、はい、まあ、決まりました、
うんうんうん、
なので、4月の1週目か2週目の日曜日ですね、
はい、
で相手が、ちょうど今週の日曜日に昇格戦があって、うんうん、昇格戦、はい、で、まあ、そこで勝った方と、 この4月の6日13日のどちらかで試合するという形になります。
いやこれも楽しみですね、はい、でこれ4月5日にあるこのクラブ選手権参加って何ですかこれ。
はい、で、リーグ戦とは別に、はい、なんかクラブ選手権っていうトーナメントがあってですね、
はい
はい、でこれ関東大会全国大会と続いていく大会になっていて、で神奈川県だと一部だとちょっと一部毎週その公式戦があって日程調整できないんで出れないんですけど、
はい、
他の都道府県とかだと強いチームが出てきたりする大会で、
うん、
まあ、ちょっと2部に落ちちゃったこともあって出たいなと思ってますと、
うん、
でなんですけど、うん、16チームしか出れなくて、
はい、
で抽選なんですよね。
抽選
まず出るための
マッチアップも抽選じゃなくて出るか出ないかの抽選ってことですか。そういうこと。
そうなんですね、だからここでちゃんと引けないと出れないみたいな。はい、一応去年優勝したチームは出れるんですけど、はい、それ以外は抽選。
これはどんぐらいなんですか倍率。
でもいつもだいたい20何チームなんで 5、6チーム落ちるみたいな。
引きたくない。
これは7月、あ、4月7月でトーナメント、これは県の、
そうですね、神奈川県のトーナメントをまず
トーナメントをやって、
で優勝すると8月の関東大会に出れて、でさらにそれに優勝すると全国大会福島の J ビレッジで9月にあると。
これなんかいい成績を収めると何かあるんですか。
いや特に何もないですね。
特に何もないけど
特に何もないんですけど、やっぱり
箔がつくみたいな。
そうですね、トーナメントってやっぱ違うじゃないですか、
はい、
で
やっぱ勝負するかね。
本当、まあ、今シーズンはあれですけど神奈川県から関東リーグに上がる時とかってその昇格大会もトーナメントだって。
確かに
土日って両方試合があったりとか、
はいはいはい、
全然違うアウェーの場所に泊まりで行って2日間やってみたいなのって結構リーグ戦と全然違うんで、まあ、そういう経験みたいのは大事なのかなと。
トーナメント経験なかなかできないですもんね。
できないですね、社会人になるとなおさらなかなかできないじゃないですか。
より、ね、PK とかも意識しますもんね。
そうですね、
PK 戦を。
やっぱ泊まりで土日試合とかだとやっぱチーム力も上がるじゃないですか、
はい、
なのでもういい経験になると思っています。でちょうどですね、おととし、
はい、
出て、そうか、一昨年は決勝で負けちゃったのか。でその3年前に出た時は優勝して、はい、関東大会まで行ったんですよ、で千葉でやったんですけど、はい、なんかめちゃめちゃ嵐が来てて、
はい、
雷が鳴りまくって中止になった
って、はい、うわー、そうなんすか。
延期じゃなく中止、
中止だったんですよね3年前ですね。
はあ、まあ特にかかってるもないから中止で、
まあそうそうそう、まあ、日程も詰まってるんで、はい、で中止で勝つチームを抽選で選んで、はい、抽選で負けたんです。
うわー、すげえ、はい、運営としてはまあ結構気が楽だな、かかってるものがないと。
はい、ね、予備日もないんで。
トロフィーがあるんですよね。
あ、そうですね、一応
カップあるのかな、
はい、一応あれか、
はい、これは欲しいですよね。
そうなんです、
これ桜井さんがやっぱり引きに行くんですか。
いや、この負けた時は僕じゃなくて、その日に誕生日だったやつがいて、行くっつって言って負けました。
負けたんかい。そっか、はい、そういった抽選の歴史があったわけですね。5日のこのクラブ選手権の参加抽選は桜井さんですか、は
い、あ、そうですね、僕行こうかな。
これは責任重大ですね、本当に、はい、こういうところでやっぱ決まってきますか。やっぱ野球のドラフトとかも競合した時に監督が引けるか引けないかみたいな、ね、
はいはいはい、ちょっとあんまプレッシャーかけるのやめて
オーナーが引けるか引けないかですからね。ここは
ダメなの5チームだけですからね。
ダメなの、ね、引けない方がね、
ね、
難しいですよね。は
い、いや、ここはちょっとぜひ参加したい、参加したい
ですね。ありがとうございます、
はい、
まあ、じゃあ着々とちょっとね、年間のスケジュールも埋まりつつということで、 まあね、あのもう先のことになるんでいくつかパラパラって言ってもあれかもしれないですけど、はい、ここに載ってるので言うともう埋まってますね日程が。
そうですね、
月ごとに結構、
うんうん、はい、でそのクラブ選手権出ると、まあ、コンスタント試合があって遠征もありますし、うん、はい、リーグ戦は4月から始まって2週に1回、まあ、試合がありますと、
うん、はいはいはい、
11月ぐらいまでに順位が決まって、うん、3ブロックあるので、うん、あの順位決定戦が11月の終わりから年内あって、はい、そこで、一部に昇格するチームが決まるという形になります、はいはいはいはい、でその合間を縫っていろんなイベントに出ていこうかなと思っているところですね。
うん、でだからですね、全然そのなんか今今回2部での戦いになるっていう形になりますけど、はい、なんか暇になるって感じじゃないですね。
そうですね、はい、イベントもやっぱりこういろいろ出させていただく中で、
はい、
じゃあこっちも、ね、あの出ませんかみたいなお誘いとかもあったりして、はい、まあいろいろできるだけ出ていきたいなと。
いや確かに逆にこういった形で時間をねたくさん使えて藤沢の皆さんにエブリサを知ってもらうという活動に、ね、うん、力も入れれるっていうのはめちゃくちゃでかいんで、まあ良くないかもしれないんですけど逆に良かったかもしれないですね、はい、ポジティブに考えると
そう思いたい、そう思って
ですね、関わりやすいですよ、
はい、
ね、だからもうチームの今残ってる皆さんも、まあ、今後、まあ、こういったイベントでやっぱ子供たちとの関わり合いもう毎月ね、あの何ですか、その少年作家の方々が来てくれたりするんで、うん、まあ、ちょっとね時々また開幕前とかにねちょっとエブリサのなんかおしゃべり大好きさんとかに来てほしいですね。
はいはい、そうですね。
候補いるんですか、おしゃべり大好きさん。
おしゃべり大好き
選手は
選手で、
まあ、うんうん、あそうですね、今いるかな、あこの時間な生なんで、
あーそっか、
このみんな基本働いてるんで、
はい
はい、で大学生とかはなんかそういうの安っすよみたいな感じなんですよね。
ああなるほどなるほど、いやでもこれはやっぱメディアになれとけっていうことでちょっと呼び出してください、
ね、呼び出したいですね、
はい、
はい、
なんとか
有給取らせますか
有給取らしてそうそうそう、やっぱりね実際の生の声とか選手の声を聞いて、はい、なんかあ応援してみようかなってやっぱなると思うんで、うん、特にサッカー知らない人なんか特に、はい、だからそういった形でちょっとエブリスの選手の皆さんお願いします本当に、はい、まあ、時々あのね、スポンサーの方々も呼んでもいただいて大丈夫し、うんうん、はい、はい、あのノアエさんのねオーナーさんとかも
ね、そうそう、
だいぶおしゃべりでしたよだいぶ
ですね、
ぜひ呼んでね、うん、たくさん喋ってほしいという
ね、
何回か出ていただいて、
そうですね、
うん、僕まだ経験ないんです。
じゃあ、あ、そうですか、
はい、やっぱその時も結構おしゃべりでしたか。
そうですね、
そう、最初はね嫌がってたんです、はい、結構だけどやっぱり回転が早いんでね面白いですよ。
なるほど、さすがお店をやってるだけあって回転が早いってことはい、ということでいい言葉が出たところでもう終わりたいと思いますはい、ということで、皆様今週もありがとうございました。桜井さん、穴見さんもありがとうございました。
ありがとうござい
ました、はい、
ぜひ皆さんエブリサ情報 X の方もチェックしてくださいね。それではまた来週お会いいたしましょう。 MC はかつお節石川でした。さようなら。